それでは中身に入っていきます。64ページ、レッスン1、法の原則的初期定です。で、まずここを押さえようというところで2つのテーマが出てきますね。1つ目が基本7原則、2つ目が適用の範囲、労働者と使用者の定義です。で、特に本試験では基本7原則がよく出題されております。で、まず労働基準法の遠隔的なお話をさせていただくと、労働基準法となる前の段階として工場法というのがあったんですね。工場法というのは明治44年に公布されて大正5年に施行された法律なんです。まあ、特に年少者とか女性の工場における就業環境を整備する、でこれを目的として工場法というのが作られました。で、これを元にして昭和22年に施行されたのが労働基準法なんですね。労働基準法というのは戦後の昭和22年に施行されたということを覚えておいてください。で、まず白抜きの1番、基本7原則なんですが、この基本7原則というのは労働基準法全体を通じて期待すること、これを7つの原則としてまとめているんですね。で、この7つの原則を簡単に言うと、まず7つの原則というのは法の1条から法の7条に書いてあります。で、法の1条と2条には労働条件の原則、それと労使対等の原則というのが出てきます。これは訓示的な規定と言いまして、これは罰則がない規定という大きな特徴があるんですね。で、66ページになりますと、均等待遇、男女同一賃金の原則というのが出てきて、これはいわゆる差別禁止の規定なんですね。そして67ページ、68ページにはですね、強制労働の禁止、中間搾取の排除、公民権行使の保障という、こういう規定が出てきます。今言った3つについては、戦前の悪習慣を排除するための規定と、まあ、このようなイメージをまず持っていただいて、まあ、特に法5条の強制労働の禁止というのは労働基準法上最もやってはならないこととなっているんですね。では内容の方に入っていきますね。64ページ白抜きの1番、基本7原則です。ポイントまとめと書いてあるところにもあるように、重要度が A、 そして品質度が星3つということで、非常によく出ているし重要だということなんですね。特に重要度が A とか特 A となっている部分については、これは欄外も含めてよく読んでおいてほしい項目になります。では項目の一つ目として、労働条件の原則法1条と書いてありますね。法1条は通常目的条文と呼ばれるものです。で、ここには1項と2項がありますが、条文、重要条文の黒い編みかけのとこですね、そこの1項の方から見ていきましょう。労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならないと。まあ、労働条件っていうのはいろいろなもので定めていくんですが、結局それは労働者が人間らしく生活できるようなものでなければいけないと言ってるんですね。これを人たるに値する生活と言っております。これは別の言い方をしますとですね、欄外の補足の米印の2番、憲法25条に生存権というのがあるんですが、生存権というのは、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するというものです。で、実はこの人たるに値する生活というのは、憲法25条で定める健康で文化的な最低限度の生活と同じ意味なんですね。で、特にこの人たるに値する生活、赤い文字になってますよね。これ選択式で穴抜かれたら結構困りますよね。ですから、まあ、このテキストでは 赤い文字になっている部分は選択式でも抜かれておかしくないというものですから、ちょっと読んでいて覚えづらいなというものがあれば、これは積極的にですね、選択式でも抜かれていいような対策を講じてくださいね。ではですね、法1条2項の方を見ていきましょう。これも読んでみましょう。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるからと。つまり、労働基準法の労働条件は最低基準だと言ってるんですね。で、続き、労働関係の当事者は、労働関係の当事者っていうのは、労働者もそうですし、使用者も両方含まれるということです。この当事者は、この基準を理由として、労働条件を低下させてはならないことはもとよりと。この基準というのは、労働基準法で定めている基準。これを理由として、労働条件を低下させてはならないと。例えば、ある企業で、1日の労働時間が7時間だったとします。しかし、労働基準法では1日8時間まで働かせていいとなっているんですね。で、ある会社の社長さんが、うちは7時間になってるけど、労働基準法では8時間になってるじゃないか。だからうちも8時間にしよう。こういうことをしないでねと言ってるんですね。労働基準法にこう書いてあるからという理由で労働条件を悪化させちゃいけないですよと。で、それよりもその向上を図るように努めなければならないとなっているんですね。特にこの条文、主語と述語の部分注意してくださいね。主語は労働関係の当事者、労働者も使用者も両方含まれている。で、述語の部分は労働条件低下させてはいけないし、向上に努めなければならないという部分ですよね。まあ、社労士試験で学ぶ条文っていうのは結構難解なものが多いんですけれども、まずは主語と述語、これを意識して条文は見るようにしてくださいね。で、あとはそこの下の基本理解のところの括弧の3番も見ておきましょう。ここには、社会経済情勢の変動など、他の理由によって労働条件を低下させる場合は抵触しないと書いてありますよね。労働基準法にこう書いてあるという理由です。労働条件を低下させちゃいけないんだけれども、他に理由があれば別に構わないと言っているわけです。それと、括弧の4番ですね。本条は訓示的な規定であり、違反時の罰則はありませんと。罰則がないという点、注意しておきましょう。では、65ページ。項目の2番目の労働条件の決定、括弧労使対等の原則です。まあ、法2条の内容を見ていくんですが、主に2つのことが書いてあります。条文重要条文のところを見てください。まず、法2条1項では、労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものであると。賃金を決めたり労働時間何時間にする、そういった労働条件を決めるときには、労働者と使用者が対等の立場で決定していくのが理想ですよね。しかし現実は違うわけです。使用者の方が圧倒的な力を持っております。ですからこれ、決定すべきという理想を語ってるに過ぎないという条文なんですね。まあ、使用者に対等の立場で決定するというような自覚を求めた条文だと思ってください。そして法2条2項ですね。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならないと。つまり、これも主語。これは労働者も使用者も入っているんですが、それぞれ契約の内容は守れということが書いてあるんですね。で、今出てきた労働協約、就業規則、労働契約というのは、労働規範と呼ばれるもので、まあ、この中で労働基準法の定める範囲内での労働条件を決定していく力があるものなんですね。で、基本理解のところを見ていただくと、まず括弧の1番、2項の遵守義務は労使双方に課されているという点。 それと括弧の2番、これは訓示的な規定だから罰則はないという点ですね。これ注意してください。特に主語にですね、労働者が入ってくる条文については罰則がないものだと思っていただいていいでしょう。で、3つの労働規範、これで労働条件なんかを定めていくんですが、それぞれの内容が一番下の表にまとまっております。まず労働協約ですが、これは赤い文字にあるように表の中、労働組合と使用者との間の団体交渉、これによって合意した労働条件などを定めたものなんですね。で、その定めた労働条件などについては、労働組合の組合員のみに関して効力が及びます。近年労働組合がない事業場というものも結構あるんですけれども、労働組合がない事業場では当然労働協約というものは存在しません。労働組合がある事業場において存在しうるのがこの労働協約だと思ってください。で、続いて就業規則ですね。これは事実上使用者が一方的に作成できる会社のルールのことです。常時10人以上の労働者を使用する事業場で作成義務があります。で、就業規則で定めたルールというのは、これは事業場内の全労働者に関して効力が生じることになります。で、最後の労働契約は個々の労働者と使用者との間で労働条件を定めたものですね。この3つの労働規範についてどれを優先して適用するのかというのが一番下のところに書いてあるんですね。法的効力の順位、まずは法令を一番重視しなきゃいけない、これは当然ですが、次に来るのが労働協約です。で、次が就業規則で、最後に労働契約の順になってる、この優先列後の順位も必ず押さえておきましょうね。